11月7日木曜日17時になりました。木曜オリジンジャンブルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、すっかり秋めいてきましたね、ともきと。
はい、整骨やらかきシニアとは。
はい、劇団アコースから秋山ひとみです。よろしくお願いします。なんか整骨院始めたみたいじゃないですか。
整骨院やらかきシニア、
ちょっとだからオープニング前にお話を聞いてたんですよ、お二人さんに。でリスナーの皆さんも聞きたいんですけど、整骨と整体のまず違いがわからんからどこに行こうかなと思ってたっつったら、まあ
整骨は病院、整体はマッサージ屋。マッサージ屋っつったら変だけど、
マッサージのみかな、治療ではない。
うん、整体は治療ではない。
整体は体を整える、うん、
体の歪みを、
その漢字をそのまま読んでるだけですけどね。
はい、でもマッサージができる。
マッサージはもう治療ではない、筋肉をほぐしてるので。まあ、だから整骨院はどっちかというと怪我を治すため、捻挫だったりとかも含めて腰痛とか、この多分体 誰しも必ず結構凝ってたりはするじゃないですか。でもそれがめっちゃ肩痛いとか手が上がらないには普通ならないけど、なったらもう怪我だから整骨院に行くっていう。
俺も最近、うん、もう腕上げるの痛いの。
年だ年、
寝る時とか
四十肩
年だ年。
あ、俺寝る時電子両手上げて寝てる。
よく上げる。
俺前までそんなやって寝てたけど、もうきつくて、あとこんなやってほらなんていうの、肘掛けっていうの、
あ、肘ついて、
肘ついて頭やって横になって寝る時もこの腕が痛くてさ。
へー、
その寝方自体体の歪みをあれですよ、
産むやつ、
産むやつ。
僕だからあのヘルニアって言われたんで、椎間板、
わーきついな。
だから前はそのどっちかの足にしびれとかも出るぐらいになってて、あ、やってたね。それで整骨院に、
私もなんなら中学の頃から整骨院はもうずっと行ってる。なんかストレートネックなのかな、なんか首をがしびれたりするからそっち整骨院して、
ストレートネック、
こう骨がまっすぐ、ね、S 字型に体とかも合わせて首もこうならないといけないけど、それがピンってなったら逆にこの衝撃を
クッションがなくなって、
クッションがなくなって衝撃を直に受けたりとかするんで痛みがする、
とかちょっと側腕症って言って右の 筋肉なのか骨なのかがちょっとこう盛り上がってるんですよ。でそれが本当にひどくなると、なんていうんですか、見た目でも分かるぐらい歪む、体が歪んだりとか、
それが歪むって怖いもん
な。私一回中学の時成長期で骨と筋肉の成長のバランスが合わないって言って、下半身と上半身が本当に鏡で見て分かるぐらい綺麗にずれたんですよ。
もう元がでかすぎたから、
違う、
あ成長が追いついてないとかじゃない、
まあ、だからこの、まあ、成長期とかって本当に急激に身長伸びるじゃないですか、うん、1ヶ月で 4センチ5センチ、
そんなに伸びるんだろう、
伸びる伸びる
伸びる人は伸びる、
え、嘘でしょ。
で、まあ、よく言うのがその時に、ね、夜寝てる時に骨がのなんかこうきしむ音が聞こえるとか膝が痛くなるっていうんですけど、でこのその骨が伸びてるんだけどそれを支えるだけの筋肉が追いついてないって言って、
やっぱどんどん体はでかくなろうと、
そうそうそうそう、で足、普通足の間と背骨って一直線じゃないですか、
はい、
もう鏡で見て分かるぐらい足の間とこの上半身、なんだろう、よくなんかこうだるま落としの途中みたいな、そうそうそうそうそう、みたいになって、もう親と慌ててもう病院行ったら、
病気
ではだから、まあ、言ったらそう、まあそう歪んでしまう人もいるって、病気で、病気だったりとか、まあ、この筋肉のつけ方 でだけど、まあそういう病気ではなくて単純に成長痛の一個みたいな、だからまあ普通に運動したら治りますよっていう感じだったんで、
うーん、大変だな、
うん、だからまあよく整体とか整骨は行くかな。
俺ね本当あんま行かない人だからさ、
いやでも
一回行ってみたらいいと思います。僕
マッサージも行きました。深夜さんだってめっちゃ体硬いじゃないですか。
えっ、お前、え、俺、
あ、違うよ違う、あのこの柔軟とかの体の硬さじゃなくって、うんうん、筋肉とか背中とかがめっちゃ張ってるから。
あ、そうなの。
うん、だし、ぜ、うん、病院行ったら、病院っていうか整骨院とかマッサージ屋行ったら多分硬いって言われるはずですよ。
立ち仕事ですからね。
うん、そうだね。
だし
立ち仕事だし、左手でしか、左腕でしか鍋振らんし、
で膝怪我してるから多分たまにこう、うん、
両膝怪我してるしな、
かばって歩いたら余計歪みますよ。
そう、
いや相当歪んでるはずな。じゃあさっきオープニング前に、いや絶対歪んでるって言われて、うん、ちょっとピキってきたわけ。
なんでイラッとしてるんですか。
なんで絶対ってなんか俺のこと歪んでるみたいに。い
や
い
や、歪んでるけど
っていう擬音を使ったから体どっかピキってなったんかなと。
じゃあそっか、擬音が間違ってる。
擬音がちょっと違った、うん、声帯の話してる時にピキって言ったら その時点でどっか歪んだのかなと思って。
ぎっくり腰とかもないんですか？
ないないないない。
一回ありますよ。
私何回もあります。
ぎっくり腰ってまず どうなるの どうなる
動けなくなる。
腰が痛いの？
うん、まあ、腰かな。
もう動けなくなる。腰がもう人間のまずもう一番支えだから。
全然力が入らないですよ。
もう痛い
痛いです。もうあーって叫びたくなるぐらい痛いです。
これそのぎっくり腰になった瞬間って本当に感慨深くさ、あ、名前の通りぎっくり腰だなと思った。
なった瞬間、私の場合はなった瞬間じゃなくて朝起きたらなってた。
は？
自分も起きてベッドから降りようとしたらあーってなって、もうそこから動けなくて。
でなんかやっぱ聞いたらこの生活で疲れてたら寝てる間になることもあるって。疲れが
寝てる間になるって一番怖いけどな。
だからもう 起き上がれなくって
起き上がれない。
もう張って親呼ん で整骨、それこそ整骨行ってとかとか、あと4年ぐらい前かな、マネージャーやってた時に年末にノーブレーキがお祭りの司会で外だったんですよ、はいはいはい、であの外でこうやってずっと立ってノーブレーキ見てたら、で、あ、トイレ行ってこようと思った瞬間にもう動けなくって、あれ？もうやばい、ぎっくり腰になってると思って。もうだから冷えとかが足から来て腰に伝ってそのままもう固まってしまって。
どんぐらいになったら動けんの？
あ、いや一応もうだからこうゆっくりゆっくりは歩きますよ。
あ、歩けるんだ。
でもうごめんもう帰るねって言って帰った。
でも立ちの状態ではなったことないから。起き上がろうとしてなってあーってなってもうずっと
動け
ベッドに手を置いてほぼ膝で立ってるぐらいの形のまま動けなくて。
これ無理やりまっすぐしようとしたらどうなのかな。
いや無理です。
無理。
痛みバーンって。
あ、そうなの。怖いな、ぎっくり腰。
ちなみにまあ何の前触れもなく突然、はい、まあ、ぎっくり腰起こるので、うん、ヨーロッパではぎっくり腰を魔女の一撃と言いますが、とまさにそんな感じです。
魔女の一撃
で、一般にぎっくり腰は重いものを持ち上げた時に起こりやすいと言われますが、ところが実際には、うん、咳やくしゃみをした時、ベッドや布団から体を起こそうとした時、さっきともきがやったやつね、はい、顔を洗う時、椅子に腰掛けて横や後ろのものを取ろうとした時、ゴルフや野球の素振りを軽くした時など様々なケースがありますと。
へえ、
本当に電気走ったみたいです。
マジで。
なんかじんじん痛いとかじゃなくてビリビリ
の、うーって
ビリ
あーってなる。知り合いはからあの何も入ってない空 あのゴミ袋をこう下から取ってぎっくり腰になったって。
重いもの持ったりとかじゃないですよ。
あと逆に重いと思って力入れたら軽かった時になりそうになる。
ふってなって、
うーってなる。
あ、そうなの。その抜けた瞬間みたいな、
はい、
だまあ変な風に力入ったりとかするとなったりします。
だから俺もうこの時期、今の秋めいてきましたねって言いましたけど、この季節の変わり目に鼻炎がバーンって爆発して、
はいはい、
今まさに昨日もひどかったんですけど、めっちゃくしゃみ出るんですよ。ヘルニア持ってるじゃないですか、うん、もう一番最悪なんです相性が。
怖いね。
くしゃみするたびに腰くしゃみあーって言ってます。
こう考えたら一番若いのになんか一番あれだな、持ってるな。
そうですね。だ腰はね、その中学校の時バスケやってる時に一回痛めてからもうずっと腰、
ああもう慢性的なもんなんだなが
あって、だから体勢をちょっとなんか変な体勢取ったり取って寝てたりとか、だから僕単純にうつ伏せずっとできないんですよ。
あ、私もできない。
うつ伏せしててもうずっとうつ伏せしてて起き上がろうとしたらもうピキってなって動けなくなるんです。
あのよくうつ伏せで肘立ててからこう 寝ながら携帯とか本読む時のあの体勢があるじゃないですか。
あれは
きついですね。
全然楽だとも思わないからあの体勢ほぼ取らないです。
ちなみに
本当に整体行った時にうつ伏せでお願いしますって言われた 2,3 分しか無理です。
ぎっくり腰はなぜ痛いのでしょうか。その理由の一つは腰を支える靭帯や筋肉に急に負担がかかり断裂を起こし、それが神経を刺激するため、ちょうど強い捻挫を起こしたのと同じ状態なので腰の捻挫とも言われています。しかし原因はそれだけではなく腰の中央に連なる、頸椎の関節とその周りの膜、さらに頸椎管などが傷つき神経を圧迫することからも起こりますと。
怖いな。俺なったことないから本当分かんなくてね。
やっぱでも加齢や運動不足のため腰を支える筋肉が弱くなるから背筋と腹筋のバランスが乱れてるとなりやすいって。
あ、それはあるな。
うん、だから背筋と腹筋よく
背筋と腹筋バランス悪いって言われたもん。
腹筋だけの人が多分多いと思うんですよ。お腹引っ込めようと思って、うん、腹筋の倍背筋やりなさいって言われる。 言われた。
背筋は大事って
言われた。背筋の方が大事
って、うん、僕うつ伏せできないのにこの背筋鍛えるって言われて、うん、まあ、一応いろんな鍛え方あるんですけど、その時知ってたのがもうこの腹筋の逆、
はいはいはい、
まあまあよくやるね、あの顎何センチ上がるかみたいなやつでしょ、
あれをいっぱいやるやつ、あれやってまた腰ピキってなって、
わかる、わかる、
背筋鍛えられねえじゃん、
わかる、もうなんか鍛えるためにすることでまず腰が痛い、
そうできない、
なんか
嫌な、あれだね、
怖いな、
せちがらいラジオだね相変わらず30代40代ラジオだね、
でもやっぱ今聞いといてよかったよ、もしさ俺が今からなると思うんだよぎっくり腰は、
はい、はいはいはい、
誰もが通る道でしょ多分、
まあまあまあ、だからそれこそ運動してるとかね、綺麗に筋肉つけたら
大丈夫だけどな、
うん、まあ、ちなみに今文禄さんから、うん、ツイキャスで前この体勢でぎっくり腰になったんだよねって説明したらぎっくり腰になりました、
マジで、
あ切ないな、怖いな、武蔵さん、シアさん、ひとみさん、ともきさん、こんにちは。
こんにちは。
僕も肩と腰が痛いので、現在、整形外科に通院中なので、ぎっくり腰の話を聞いて怖さを再認識しましたと。冷えはね、冷えは良くないよ、本当に。寒いの。
硬直するからね、筋肉。
そう、筋肉がもうカチッって固まるから。う
ん、そんなの全然気にしないで生きてきてるからさ。別にそれまで、今までなんともあれがないから。
だからもう外とかに行くときとかも、本当に、もう沖縄でも、ちょっと暑くてもいいから分厚い靴下とかふくらはぎまであるやつとか履く、冬は。
あ、俺それは無理だ。
それはだからあなたはその冷え性でしょ。
冷え性から来るぎっくり腰になるから、もう対策。
冷え性では
ない。うん、もう関係ないよ。足元から来る冷えはやばい。
やばいんだ。
やばい。
だから整形外科も僕その中高の時の部活やりながらは通ってたんですけど、うん、もうこの電気治療っていうのが通わないといけないっていうのが大変で。
なんで聞くんでしょ。で
もあんまり僕は聞いたあれがなくて、
硬すぎるんじゃない。本当に凝りすぎ凝ってる人は電気治療が届かないって。
電気が
だから言ったら電気であれ動かすじゃないですか。硬いからもう全然ダメって言ってたよ。
そうで行くたびに電気治療とか温めとかなんか温めるやつがあるんですよ。それとかやるんですけど、
あれ気持ちいいよね。
全然良くなった気がしなくて。
そうめっちゃ温めるやつ大好き。
それで整骨院行ってみなっつって行ってこの骨盤矯正みたいなのやったら、あれってなったんですよ行った日に。
あでも、うん、矯正は
なんか早期行ったらちょっと整骨院ちょっと気になって。
私昔本当にもうひどい時、まあ、昔からあるんですけど吐き気がずっと止まらなくて、でマッサージ行って、マッサージも高いとこは高いじゃないですか、うん、まあ、まあまあいい値段するじゃないですか、あの整形外科とか病院じゃなくて普通のマッサージやってるところ、うんうん、でもう行ってで家帰るともう吐き気がまた止まらないというか、もう首のあたりが気持ち悪くって、で出かけた先のマッサージ屋さんにまた入ったら、そこは整体もしてくれるところ でその人が首触った瞬間にもう首の骨がずれて神経圧迫してるからそれで気持ち悪いって言って、でもマッサージはもう筋肉ほぐすだけだから治んないからって言って首をの整体してくれたらもうスーってなくなって。
だからそういうさ、ちょっとこの見ただけで分かるみたいなのがあるさ、はい、あんな人と出会ってみたいよな。
僕が行ってるところは僕は結構おすすめです。
髪の手か
もう僕が痛いのを説明したら全部はいはいはいっつって、なんかその模型みたいなので全部説明して、で今からこことここをこう直すからっつって、最初の時でここのずれがあると思うからっつって、そこゴリゴリやっていろいろやって、本当にその日めっちゃすっきりして帰って。
気持ちの問題でもある。
はい、
気持ちの問題でもあるの。
いやない
っすっきりしたって気持ちにな
ったじゃない。いやもう本当に痛みがまずなくなって体軽くなるんですよ、うん、わーってなって
血流はだって良くなるじゃないですか。そうで
普段のやっぱ自分の姿勢とかが癖ついてるからそれで歪んでってるのに、そのままの生活をまた続けたらそれはまた痛くなる。だからその自分でまずこの立ちの姿勢とかまずそこを改善していくことも大事だし、でそれがまたずれてきたら直してもらって、またその姿勢のいい体勢とかそういうのを自分でちょっとこの体グッてやったりとかの癖をつけるようにして、痛みを取るだけじゃなくてもう痛まない体を作っていくようにうちはやってますっていうのはそこは言ってて。
それともきの行きつけのお店。
そうですね、まあ、お店というか僕もそれはあれ紹介なんですけど、あゆむさんの高校の時の後輩の方が院長をやってるとこで。
あれ若いんだ。
そうですね、だから32、3ぐらいじゃないですかね。僕の2個上ぐらいで、あの新都助の直の先輩なので。
あ、
はい、昔その人も芸人やってて、
え
あのフレッシュ お笑い選手権っていう FEC さんがやってる素人向けのやつとかで優勝したとか、
あ、そうなの、
そうぐらいの人で、めちゃくちゃめちゃくちゃよくしてくれて。
ちなみに、はい、歪みチェック法ってのがあって、
うん、
足を肩幅に開き、重ねた両手をつま先に近づけるように体を倒します。
あ、無理だ俺。
で、左右交互に行い、どちらかが倒しにくい痛みを感じるという場合は骨盤が歪んでる可能性がありますと。千代さん今やってみます。
どういう意味、
何、一回立って立って、はい、立って足を肩幅に開きます。で、手を両手をこう重ねて、それをまず右手のつま先に向けて、そのままあ、しゃめる倒す。これ右ね、
はい、
はい、1回置きます。で、次左、膝曲げないですよ。
膝曲げないね。
膝曲げない、はい、なんかもう机の問題な気がしてきたけどどっちかが痛いとか倒しにくいってありますか。
左、
あ、じゃあもう歪んでるのかもしれない。
左、どっちかに歪んでるから、うん、左が行きづらい。
多分右に歪んでるから左に引っ張りづらいとか。
へ
え。で、青
もしずれてんだ。
そうで、あとはよくあるのは、これ整骨院とかでもよくやられるんですけど、仰向けになって足を小さく開いて、腰から下を左右にこうブラブラ動かして、
はい、
動きをストップした時に、足首をこうやった時に足首の開き方が違うと、もう左右ずれてる。
も
う足首90度に曲げたまま横にこのブラブラするんですよ、
まあ、言ったら脱力して、はい止めてって言った時に、
足が綺麗に同じ角度にこう対称に開いてたら大丈夫なんですけど、どっちかがペタンってなってたりとか。
そんなことある？
あります、あります。
ありますよ。
え、絶対ないよ。
え、じゃあ寝て。
俺この間久しぶりに行った時にそれやられて、あ、もうこれ片方ね、こんなやって倒れてるし、片方短いわって言われて、長さ違うわって言われて。
私 も自分で分かる。あ、今足の長さ変わってきたって。本当にひどいとあれですよ。
そうなの？
ダンサー歩いてる気分になるから、あ、もうダメだ、そろそろ行こうって言って行ったりとか。
へー。
吉田さん一回じゃあ床で寝てください。
いや、ちょっと狭いからね。うん、でも俺はお家でちょっとやってみら、
はい、来週まで多分誰も覚えてないだろうな。
本当に脱力した時の足のこの開き、
これで分かるんだね、
はい、全然、
まあ、よくあるの。あとあれだね、あの目つぶったまま歩いて、あの足踏みして、どんぐらいこの右向きが変わってるかで。
あ、俺相当ずれるタイプだね。
あ、歪んでる、
歪んでる、もうそっちに引っ張られていくんだよ、
うん、
歪んでる。
引っ張られてんだ。俺単純に平行感覚がないのかな思って、
うん、
歪みがあるからもう平行感覚がおかしくなってて。
あ、そういう。
万代さんから、うん、寝てる時に寝返りを動かす人と動かさない人では、動かさない人の方が起きた時に腰が痛むそうですと。同じ体勢で寝てると腰に重力がかかって内臓等の臓器が腰を圧迫するからっていうのを前にテレビでやっていました。
同じ体勢で寝てる、
まあ、寝返りを打たない人ってことですね、
うん、俺めっちゃ打つな。
私も打つけ
どな。逆に痛いって思った時に多分打ってると思う、寝返りを。
あ、
俺寝返りあんま打ってる気持ちない
から。だから腰が痛いんじゃないですか。
起き上がるとき普通にファーってなって、よいしょって起き上がれます。
うん、
まっすぐこの腹筋するみたいな感じ。
頑張ればできるよ。腹筋を意識して。
俺できないんだよな今。
腹筋ができないってこと？
いや、もう起き上がろうとしたら痛いってなって、一回横になって体くの字に曲げて、
もう本当に
マジで、
はい、腰に優しい起き方。
腰に優しい起き方じゃない。
このグッて起きるときにぎっくり腰になりやすいの。
俺
だからもう起きようとして痛ってなったら僕もうやめます、その時点で。
あ、そう。
横向いて一回体をグーってくの字に曲げてから座るようにして起き上がって。
これなんかでも前なんかで聞いたことあるけど、起きるまでに10分20分かかる人いるんでしょ。要は目が覚めて俺すぐ起きれて、なんなら3分で家出れる人だけ
ない。私30分前ぐらいから目覚ましかけてます。
いや俺1時間前にかけてます。
マジですごいね、あなたたちね。
無理無理、マジ無理。
相当体きてるね。
あ、でもまあそれもあるけど、血圧が低いのも多分ある。
うん、
あ、私上の血圧が90の下が60とかしかないから。
低
っ。あ、2人今度はあれ2対1 あと、もう一回、まあ、前も言ったと思うけど、まあ、上が90の下がだから50代とかもあるから、あの大勢で人間ドックとか行った時あったじゃないですか。で、変屋さんにそれ見せて、自分的にはいつも通りだから、変屋さんに血圧見せてって言われて、で上90の下58とかって言ったら、失敗やんにもう一回やってこいって言われて、そしたら今度上89の下57とかで下がってるって。でもそれが今普通。
超低いなお前。
だから朝は弱い。
低血だ。
低血ですね。何低血って。まあね、そういうなんていうね、30代40代はやっぱり健康の話しかしないよ。
そうね、それで今気づいたらもう20分経ってた
わ。だ
からよ。びっくりした今、まだ12、3分かなと思ってたの。
盛り上がりすぎだろ。
はい、というわけで、メールとツイキャスとお待ちしております。メールアドレスは origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛て、腰と肩と、凝りのお話コーナーまでメールお待ちしております。はい、というわけで、一旦 CM 行きまして、メールツイキャストをまた紹介していきたいと思います。はい、それでは一旦 CM です。
FM 那覇から緊急ニュース。沖縄初のイベント、ドランクアカデミーフェス、略してダフ沖縄公演、11月9日土曜日、 FM 那覇ステージから3時間の生放送。出演者の持ち時間は10分。様々な分野の専門家がマイク1本で価値のあるアイデアを魂込めてお伝えします。笑い、感動、知的好奇心が詰まった沖縄初のエンターテインメント型トークイベント。人生を変えるかもしれない白熱のライブトーク、11月9日土曜日、ドランクアカデミーフェス沖縄。詳しくは DAF ダフ沖縄で検索。
FM 那覇
はい、11月7日木曜日17時22分になろうとしてます。木曜日にジャンプレットやっております。
よろしくお願いします。ツイキャスたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。まあ、ちょいちょい、紹介しておりましたが、万代さんこんにちは。
こんち
ゃん、お笑いカレー大好きわらばあさん、秋山さん、にともきさん、に荒垣さん、こんにちは。
こんちゃん、
万代さん、24日日付初日に見に行きます。初日見に行けるの初めてかもと。
あら、ありがとうございます。
なんか意外。さん、オープニングアクトはするんですか。
わかんね
ー。万代さん、ぎっくり腰は動けなくなりますよね。腰やられた人よく見ました。あれって脱臼みたいに癖になったりしますと。なりますよ、癖になる。
なる。
うん。
腰はマジで気をつけないと
ね。あれ、年齢関係ないですからね。だから
僕、23、4ぐらいの時に、もう初めてのぎっくり腰。
秋山、初めてのぎっくり腰。あれ、大学生だから。
ねえ。あれっておじさんおばさんのね、
のイメージありましたけど、
全然全然。
23、4の時になった時マジでもう死ぬかと思ったな。
座ってる時の姿勢とかも関係あるからね。お笑いカレーで好きわらばあさん、寝ている間にぎっくり腰になったら仕事に行けなくなるからやばいねと。
やばい、
本当にやばい。
そのなった時が5時半ぐらい夕方のに起きたんですよ。夜の仕事その時もやってて、で夕方5時半ぐらいに起きて、あーってなって、やばいってなって、そこから本当に20分ぐらい動けなくて、携帯を手探りで探して、すいません、今日稽古行けないですっつって、ぎっくり腰になって今動けないですっつって、もしくは遅れていきます連絡して。
これさっきも言ったけど、何時間後に動けるの本当に。
まあ、何時間とか、
それはもう人によると思います。
僕は本当に 2,30 分動けなくて、そこから6時ぐらいになって、もう6時過ぎには家出ないと間に合わないのに、起きてすぐからもうずっと動けなくて
そこからやっと動けるようになったの。
もうゆっくりゆっくり動いて、ちょっとずつだからほぐれていって、
ほぐれていって
ってなって、ただそこでまた素早い動きとかしたらビーンってまたなるんで、本当にもう最初も初動はめっちゃゆっくりする。
なんか足がつった時のみたいなあれだな。
いやもうあんなの火じゃない
っ
すよ。
じゃ あれもうちょっとでも動いたらまたつるさ、相当つってる時って、
はい、
あれみたいな感じでしょ。要はあれとまた違うけど、
あれの
あれもゆっくり動かん
と30倍ぐらいの痛みだと思ってください。
あ、まあ、言ったら肉離れみたいな感じですよね。
本当にこのまま無理やり動かしたら腰の骨ポキンって折れるんじゃないかなっていう恐怖があるぐらい動けないです。
なるほど、ね、
これ以上動いたらまずいってなります。
はい、旧具志川市の俺さん、こんにちは、はい、初見です。
け
あれ荒垣さんがいる、
いろいろ、
秋山さんお風呂入ってこうねと。
いってらっしゃ い。
でその後ですね、うん、リップサービス近所深夜シュリポン、
ありがとうございます。
んなんで、
あのさっきの
そう、俺が行ってる整骨院が首里石峰にある。
ああなるほどね。
こんなところにまでシュリポン出てくるわけツイッター以外にも
チェックしと
るな。お笑いカレー大好きわらばさん、今週ぎっくり腰に気をつけようラジオと。はい、万代さん、シアさん見えないのでもう一度お願いしていいですか。
なんでや、
さっきのやつね。
カッチャさん、別に見ても何もならん。
カッチャさん、ヒートこんばんちょいと、こんばんちょい、お笑いカレー大好きわらばあさん、うん、ぎっくり腰になったことがないからぎっくり腰怖くなってきたと。
死に
怖い。本当にならない方がいいでしょ。
絶対ならん方がいい。
わらばあさんと一緒だ。そう、俺もなったことないからね。ただ今聞いてるのだけでもよかったな、ちょっとな。
あ、知ってた。
じゃあ本当に知らないでぎっくり腰になって、それがぎっくり腰かもわからんかったらめっちゃテンパると思うけ、う
ん、何これ、怖い怖い
怖い怖い怖いってなると思う。
助けて、このままこう、このまま死んでいくんじゃないか。
そうそうそう、
動けないから
動けないまま死んでい
くこのまま衰弱して
固まる。でも本当に どうしようとかじゃない、もうなんか
でも一番嫌なのが、例えば二日酔いしてて、うん、酒も残った状態、うん、しかももう出ないといけないとか、うん、そんな状態でそのモードになったら、
吐きそう、トイレ行きたいとか、
この世の終わりになるな。
日付変更線とかやっぱ長期間で体疲れるじゃないですか。でオペタクめっちゃ狭いじゃないですか、音響照明やるところで、足元冷えるじゃないですか。もう終わった後立ち上がるの怖いですよ。結構だから私ゆっくり立ち上がりますもん。
そうなの、
うん、
全然関係ないけどな、あれ。
いやだからだんだん年取ってきたらそうなりますよ。気をつけた方、あそこは気をつけた方がいい。
怖い
っ
す。もう本当にビクビクしながら生きてます、
ね、じゃあのお笑いカレーわらばあさんもね、
カレー大好きわらばあさん、
カレー大好きわらばあさんももしなったら報告してください。僕もなったら報告します。
だからもう腰を支える筋肉をまず鍛えれば、
うん、これな言うよな、
背筋かもうこの下半身の太ももとか、
結局その足両膝、はい、半月板やっちゃってから、はい、常になんか冬とかね、
うん、
なんかたまにゴキゴキ外れたりするんだけど、結局膝を、ね、筋肉で固めろと、
うん、はい、まあ、支えてね、
プロテクトしろと筋肉、はい、
うん、
ただやらんさ、なんかそんな筋トレなんて
やれ、
はい、だからもう腰のあのなんていうのサポーターというか、うんうんうん、あるじゃないですか、あれも巻いててもダメな時あるんで、もう一番のサポーターはやっぱり自分の筋肉だと。
あ、
自分でも
本当に50、60になって動けなくなったら辛いじゃないですか。
まあな、
だからそれこそ俺今30になったばっかりで、世間からしたらまだ若いって言われる、
若いよ、
まだ活発に動けるときに俺今ヘルニアだって動けないので、うん、ちょっとこれはまずいなと思って今もうちゃんと通ってるんですけど、
あ、もう絶対通ってあげよう。
いやこれマジだから、整体行くとその骨盤の矯正とかもしてくれ、うんうん、整体的なことやるじゃないですか。マッサージは筋肉をほぐすだけ、整、うん、骨院は全部やってくれます。
いやもう整骨院最高だな。
だその体をまず筋肉をほぐすマッサージみたいなのから、このストレッチみたいなのからやって、骨盤矯正して、その後電気治療やってみたいな、全部やってくれます。もうマジおすすめです。
最高だ、
しゃべろ。
僕が行ってるところにアクチベーターっていうやつが、これはアイムさんが一番好きなやつなんです
けど、アクチベーター、
注射みたいな形してる、なんかグッて引っ張って金属の、
あ、分かるよ、キュポンってやるやつでしょ。
いや、バキンってなるんですよ。
は
な、なん
ギュッて引っ張って注射みたいにゴーとしたら、鉄の棒をグンってパキーンって押す。
別に痛くはないんですよ。
痛くないですけど、ちっちゃい機械があって、
それで音だけしてる。
そう、骨をグンって押して元の位置に戻すってやつがあるんですけど、めっちゃ気持ちいいんですよ。でめっちゃそのやった後スッキリするんですよ。
ちなみに武蔵さんから、ともきさんが話した整骨院って場所はどこですか、整骨院って健康保険使えますか、教えてください。
僕はだから使って、初診はそのいくら、
うん、
でその後まあ、いたら月1回保険証出すじゃないですか、
うん、
で最初の初診料として1700円ぐらいで、次行った時は500円か700円とかそれぐらいで、プラス僕はその矯正と電気治療もやってもらってるんで、それでも1200、300円とか、
まあ、痛めた理由だったりとか、基本的に整体は使えないとかね、まあ、場所によったりとかでちょっと違ったりするので、
まあ、
そこは多分行って相談した方がいいかなと。
アクチベーターみたいな、うん、さっき僕が言ったやつも別料金とかにはなるんですけど、うん、お願いすればできますし、だからもうこの腹筋背筋とかがまず痛くてできないとかだったら、もうこの筋肉鍛えるあのなんていうんですか、
シックスパッドの
シックスパッドみたいなのあるじゃないですか、ああいう業務用の死にごつい機械もあるんですよ。
へー、
それも、何回利用でなんか7000とか8000ぐらい払うんですけど、それでも何回できるっていうのがあって、うん、それで僕一時腹筋鍛えてました。
あれ効くの？
あれ効くらしいです。
僕はだからその腹筋できた、あれで、
いやもう本当に30分ぐらい、10分3セットやるんです。めっちゃ筋肉グーンって引っ張られて、あーってなるぐらいのやつをやるんですけど、それで腹筋バキバキになるらしいです、やってたら。
じゃあ俺今ちょっとお腹さ、はい、ちょっとブーちゃんなんだけど、まあ、
ちょっとじゃないけどね。
そのあれが筋肉つくのかな、本当に。あ、
でも本当に なくなる人は減るし、普通に筋トレもうだから言ったらあれと一緒です。
筋トレができない人用だもんな、
シックスパックとかのあれとかと同じ
貼るやつね。
筋肉の表面じゃなくて中にある、
うん、筋肉を
インナーマッスルを刺激するやつだから痩せる。ただだから料金が僕高いから、その1回その
お試しみたいな
4回ぐらいのやつを7000、8000ぐらいで1回やって、それを行くたびに4回分もやって、それからはやってないんですけど。
そう、でもさっきし、まあ、筋トレはするけどやっぱ腰が痛くてできないとか、最近でもちょっとヨガをに通って、じゃ前はダンス、まあ、エアロビ的なダンスでやってたけど、そこで膝痛めてしまったんですよ、靭帯痛めて。で
意味ねえ、
そうそう、きつくなって でヨガは結構どっちかっていうとゆっくりじゃないですか、はいはい、で今行ったらでもなんていうの前はずっと手首痛かったけどそれが減ったりとかなんか結構、まあ、飲食やって立ち仕事になってたんでなんつうの右がめっちゃ痺れたりとかもするんですよ、まあ、言ったさっきの側腕症じゃないですけど右の筋肉が固まって背骨圧迫してとかでなってたのが最近は減りましたね、だからやっぱ筋肉大事だなと思って
僕その足左足もうお尻臀部の筋肉から、足首ぐらいまでずっとしびれてたんです痛みで
怖さよ
そのヘルニアから
なる腰のあれだね
神経をこの圧迫して、ねうん、この座骨神経痛っていうやつになってそれを整体行って通ってたら今しびれは出なくなりましたあとはもう腰の痛みなくなるまで通うぐらいですか、ね、だいぶ変わりますよ
だいぶ
まあもうじゃあね来週再来週は新屋さんのこの初めての整骨院をお届けできるようにそうだな、うん、
行くわ
うん行ってきてください
本番始まる前に行くわ
そう本番始まる前に行った方がいいですよ全あの声の出方とかも変わってきますよ
絶対そう
ホントホント
なわけないよ
ホントまあまあこれもねやってみてもらってから、うん、はいということで、まあ、日付変更戦も始まってますけど、
まあ 始まってる
というか本番は始まってないけどね
稽古はね
うんでももうね今年はもうトモキはその話ができないから
まあ確かに
あそっか
そう部外者として
部外者として見には来る
寂しい言葉だ、
ね、見に行こうとは思ってますね、うん、ただだから予約はまだ何も取ってないので
まあもう来たらそのまま場内か音響だよ
いや音響は違うでしょ場内は手伝うけど
いやだから今年あれができないじゃないですか3人でトップ10のうち 何個入るか何個じゃない
よ、ね、
どれが入るか3作品やって
だからもう見る側としてのだから一応全パターン見たいではあるんですよ
そ, の、そうそうだから全パターン見て逆に全パターンお客さんとしてみた方が、うん、多分どれが入るって分かりやすいかもね、
うんうんうん、
やっぱ自分が出てるやつとか、はいはい、今回書かせてもらってるから自分が演出してるやつとかって分かんないじゃないですか、
う
ん、
面白いから入ってほしいっていうのも強いだろうし、
うんうん、とかやっぱ演出してあ演出じゃない出演してるから見れてないとか、うん、本番のお客さんの反応が分かんないからなんかあれみたいな意外にこれ来たのっていうのが結構多いから
全パターン見れるかな
まあ、それが日付変更戦のね、うん、醍醐味でもありますからね
そうそうそうそうそう
楽しみですけどね日付変更戦もさることながら最近夜更かししてて
さることながらの意味がよくわからないけど
もう日付変更戦と関係ないんですけど、うん、もう海外ドラマ
もういいよ話したさいっぱい
プリズンブレイクがよ
あ
まだまだまだ見てるば
今どれぐらいまで
いやお前さそうもう見たら分かる
見たから、ね、だから見ないあの、ね、これ以上夜更かししたら困る
シーズン6まであるみたいなんだけど、うん、もう今シーズン5ですよ、
はい、あめっちゃいいとこじゃないですかじゃあ
もう終わりさ、
ね、あれ海外ドラマって何がすごいってね、はい、展開がはもうやばいね
いや、まあ、語彙力
本当に
1話大体1時間ぐらいですもんね
そうそうそう、まあ、40分、43分か、
うん、
ただこれいいところで終わるけど毎回毎回だよ
それが向こうの手ですよだって、
うん、なんか、ね、日本のドラマとそこがやっぱ違うよな
うん私引っ張るのあんまり得意じゃないんですよね1話完結にしてほしい
あもうお前はドラマ見れない人
だな見れない人だから見ないんですけど
でこれが終わったらちょっとウォーキングデッドを味見してみようかなと思って
ウォーキングデッドはちゃんと見てほしいですね、うん、あれはなんか面白いシーズン10ももう始まってて、うん、
ウォーキングデッドってだってゾンビのやつでしょ
だからただのゾンビ作品じゃないって前も言ったさもう一回全部話する
いやだいやだ帰る
ラジオ中ちゃんとドラマになってるから
ラジオ中に帰る
ヒューマンドラマ
扉開けるのドキドキするさ
いやあれはねその扉開けた瞬間バーンっていうバイオハザード的なやつあんまりないから
あんまりでしょ
その辺歩いてる
ゼロじゃないでしょその辺歩いてるのも嫌さ、
うん、だからもうここ通るこの道通れないなちょっと別行こうっていう
のがなるさ
あったりとか
事務所の前とか歩けなくなるさ
大丈夫よ
あの本当にウォーキングデッドにハマってめちゃくちゃ見てる時に、うん、あの事務所から帰る時とか、うん、夜中ね12時過ぎとか、うん、あんまり人歩いてない時に外出た時にあれこれ俺しかもういないんじゃないかってちょっと思っちゃったりとかするんだよだから台風の時にみんな家出ないじゃないですか、
はいはい
はい、めちゃくちゃ一回その強い台風沖縄来た時に昔の事務所からあのトマリンの あの高架橋の下、
うん、はいはい、やだもう
歩いてる、あっち風バーバー吹いてる、人っ子一人ね、車も走ってない時にマジでウォーキングデッドの世界かなぐらい、もう人類滅亡したんじゃないかなぐらい人いないし、
めっちゃ影響されてるな、
めちゃくちゃなりますよ。
いやいいね、
どっぷり入った時。
俺もね今プリズンブレイク見てるでしょ、あれ脱獄の話なので、大体がね、はい、なんか港、俺なんかの事務所のさ近くの港、あっちみたいな風景が多いのよ、うん、何かしらあるとびにずっとあんなところにいるの、うん、であそこら辺通るたんびになんかもしかしたらね、スコフィールドがいるのかなみたいな。
何言ってるんです
か。なんつうの、ドゥーチームにみたいな感じ。
いやまあでもそういうの楽しい。
すげえ一人で盛り上がってるじゃないですか。
ウォーキングデッド、それが楽しい。もうなんか本当にこのビル、ウォーキングデッドに出てきそうなぐらいなんかあるだな。
ジャッキー・チェーンとかああいう映画好きな人ってそう言いますよね。だから旅行行った時とか。
ジャッキー・チェーンもいいね。ジャッキー・チェーン見てたら事務所の窓を開けるでしょ、稽古場の。
はいはいはいはい、
稽古場の窓を開けたらトタン屋根がいっぱい並んでるし、 あそこに飛び移れるだろうなっていう気持ちになる。
そう、ちょっと頭の中でそういうあれしますよ、うん、だから
するよ、もし
ここに降りて、うん、一回そのまま手かけて下の階に一回降りて、下の階からだったら多分飛び移れるなとか、うん、であのパイプ伝って下、そうそう、下行けるな、行けるな、うん、
でも絶対やらない
でしょ。やらない小中学校の時はめっちゃやってましたけど、
やらないしできないでしょ。
ずっと考えてたな、俺も教室でさ授業受けながら、今もしね防寒が入ってきたら、はい、どこから逃げるとかなんかそういうのことばっかり考えてた時だった。
あ、でもやっぱりちょっと夜とかに一人で歩いてる時とかに、後ろからもう本当に多分関係ない人ですよ、何のあれもないけど誰か歩いてくるなとかってなったら、ちょっとあれですもん、なんか探すじゃないけど、よく言うじゃない、小銭握りしめてた方がいいよみたいな。
ああ、
パンチ力が増します
から、ね、そう
俺なんか時代はねライター持っとけって言っててね。
へ
え、俺はだからね
100円ライターとかをグッて握っとく、う
ん、この自分が塾に行く時に、中学の頃、はいはい、俺西原だったさね、で、はい、那覇の石峰の中学、あ、塾に行ってたのよ。
へえ、
もうだから行く時に一回那覇区を通らないといけんわけ、俺のお家から。
はいはいはい、
でそこにはね公園があってね、ちっちゃい、うんうん、で団地があって、古びた団地が、
はいはい、
なんかちょっとヤンキーさんの集まり場みたいなところだったね、公園がね。時間帯によってはいないんだけど、たまにいるわけ。
うん、
ここ通るのが毎回怖くて、そのたんびにライターを握りしめてたっていう。でも下手れだから絶対何かあってもさ使えないよ、
は
い、
まあ、でも、うん、あるとないとではやっぱ違うし、
まあね、
心持ちとしてね、まあ、防犯っていうところではない、使わない方が一番じゃないですか。
そうだ、使わない方がいいよ。
一番いいよ
ね、からやっぱ怖いっていうね。
だ、前からちょっと怪しげな雰囲気を醸し出してる人来たら、うんうん、なんか急にガッて襲われたりとかして、通り魔ってこういう人とかなのかなとか想像して、一回どう裁こうかシミュレーションしますよね、うん、歩いてる中
で傘持ってたらちょっと傘グッてもう握りしめるよね。とかやっぱなんていうの、ひったくりじゃないですけど、うん、カバンとかをこうちゃんと自分の方向けたりとか、うん、
女性はだからカバン大変だよな、あのバイクに乗ってなんか、
あ、だからよく引っ張られたらとかって言うから、うん、あんま車道側にしないで歩道側にしたりとか、うん、まあ、気をつけるけどチャックは開いてますね私は。
でもこう考えたらこの3名はちゃんと危機管理能力があるな。
ありますね、それは
しっかり
あ
ると思います。ちゃんとやってますな、
はい、単純に下手れというか。
いやでもこういうことがね本番になった時にいざ、う
ん、あ、
絶対何かしらになるよ。
いやでもねどうなるかね。
いや何もねもう準備も何もしてない状態でそうなった時ははっはっはってしかならないと思うけど、うん、
やっぱ
も
うそれを一度、ね、火事だって叫ぶのが一番いいって言いますよね。
ん、
火事
何があってもね。
そう、
あ、そうなの。
痴漢にあったりとかした時も火事だって叫んだら誰かしらが出てくるって。
へえ、火事だ
とか助けてって言ってもなかなかやっぱ来ない。
あ、助けてはちょっと怖いもんだ。自分もなんか
何かトラブルが起こったんだっていう、巻き込まれたらどうしようとかっていう瞬時の判断
もあるし、まあいたずらって思うかもしれないけど、火事だって叫ぶのが一番人が飛び出しきって来やすい。
一番かな、
まあ、一番か分かんない。
例えばキムタクだって出てくる可能性もあるよな。
ないな、別に
いいかな。いや、うん、男性陣が来ないじゃないですか、女性が
来ない。あ、なるほどね。
そうだから、あ、女性が助けきれるかっていうところでいい。
あ、じゃあやっぱ火事だ、火事、
石原さとみだって言った方が、
はい、それは行くよね。
ちょうど30代男性の生き生きしてる方々が来てくれるんじゃないですか。
そこ狙って、ちゃんとそこ狙う。
ターゲットに合った人を呼べばいいんだ。
有村架純だとかって言った方が若い力が集まってくるんじゃないですか。
はい、ということで。
はい、というわけでまだ一旦
メールもいただいてますので、
メール、ツイッターじゃないツイキャス、紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。78.0
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、11月7日木曜日17時40分になっております。木曜日ジンちゃんプレートリーマー、
はい、ありがとうございます。したらメール紹介してきます、はい。秋山さん、しやさん、ともきさん、こんばんは。
こんばんは。
沖縄大好きです。ルンルンということで、お久しぶりです。
お久しぶり
です。ツイキャスから途中参加で聞いております。ありがとうございます。ツイキャスのコメントを見るとぎっくり腰の話をされていたようですが、私もお仕事柄体力のいる仕事です、うん、確かに、過去に私も、あ、ごめんなさい、合ってるかな、過去に私も利用者さんの介助をした時腰を痛めてしまい、うん、その痛みが3日間続いたこともあります。3日間。過去に私の上司も解除中に腰を痛めてしまい早退したそうで、歩くのも一苦労だったそうですということで、うん、やっぱ重たいものとか、まあ、人特に、ね、人とかって、うん、バランスがやっぱ、しかも、ね、ご年配の方だったりそういう方を解除する仕事だと
完全に委ねてくれたらまだいいです
けど、まだね、
あっちもまだちょっとバランス取ろうとかっていうのを、うん、こっちの意図しない動きとかされたら負担はでかいと思います。よ大変だよ。
笑いカレー大好きわらばさん、猫だって言ったら猫好きが来るかなと。
秋山が飛んできます。
秋山が飛んでき
ます、ね、猫好きは、う
ん、にゃんって言いながら飛んできます
気持ち悪い。
いやもうそんなイメージですよ。
割りながら気持ち悪いなそんなイメージなのか。はい、はい、さい、つとめです。
つとめさん、
2019年日付変更戦のスケジュールと自分の仕事のスケジュールを照らし合わせた結果、残念なことが、うん、それはパターン B が見られないことが分かったのですと、はい、なのでそれを省いたスケジュール予約お願いしますということで予約いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。 B パターン、
俺 B パターンって毎回入った覚えがなくて、
まあ、何かしら一個入ってない、
あんまりなかったんじゃないかな。だからそれが B パターンが多い気がする。
ちなみに今年、
ACDEF とか、
ちなみに今年の、作品名をだけでもご紹介しましょうね。ちょっと待ちを。
じゃあ、余談ですけど、はい、先週秋山さんに紹介した子猫が2匹いるよって言ってたバーは無事双子というか、
引き取られました。
2匹一緒に引き取ってくれる方がいまして。
まだいる。でもも
ういないです。
あ、
先週の月、あ、今週の頭か月曜日に無事引き取られました。
もふもふしたかった。はい、今年の日付変更戦、はい、まず A パターン、女心と秋の空キャバ嬢編。こちら秋山出演してますね。キャバ嬢じゃないですよ。
ああ、
でもキャバ嬢、かかずまさみがキャバ嬢です。新鮮だよまさみのキャバ嬢新鮮だよ。はい、とある2ちゃんの書き込み、渡嘉敷直隆出演ですね。ラーメン、そばしょう作演出、惹かれた私が悪いのよ。こちらも秋山、具志堅浩太と、この世のベンビーさんの作品ですね。サンタクロースの歌、こちら秋山の作品で、具志堅うどんちゃんリーサーが出てもらいます。買い、ちょっとここからタイトルだけ。買い物へ行こう、幽霊の人事異動、今ここで琉球三国志、家庭教師をブッキング、 A パターンになりますね。で、つとむさんが来られないって言った B パターン、ストーリーテラー2、演出が深夜さんで、これ秋山出演してますね。サプライズサプライズ、アフリカントマト、普通の関係、生まれるんだけど色う、発表会、少年、いつの間にかベテラン銀行員千鶴子、うん、C パターン、詐欺写真、ウインナー売りのおばさん、妹はガラスの腕、もしも水筒、玉ねぎ坊や、冒頭、命の花、プーバー、公演が、こちらが C パターンになってますね。
はい、なんか多いね。
いやいや、同じ毎年D パターン、ラジオからの手紙、結婚披露宴、ツーブロックラプソディ、ストーリーテラー、女心と秋の空、OL 編、嵐の夜に、それぞれの理由、家族、妄想家族、友達の彼氏、E パターン、朝礼、メンヘラ、気まずい、ブーテンマイユ、かっちょいい、宅飲み、婚活、僕が見た大人、マスターの言葉、新吉原炎上、中編、今年の中編が、脚本山田京楽、演出ブースキッスの後藤を待ちながらという作品になっております。
マスターの言葉が、
そうなんです、
入ってますね。
今年ハットーさんはね、脚本で、まあ、シアさんが演出で5作品入っておりますね。
どうなるんだろう。
どうなるんでしょう。
マスターの言葉、新しいキャストでお送りしますかね。
全キャスト一新ですよね。
そうですね。
今まではシエさんがマスターの、僕が
トモキャストさんで、まあ
で常連客がそれぞれ毎回変わったりとか、
そのパターンね、その年の女優さんか、
うん、はい、とか男性キャストも一人とか、うん、
いたりとかもしましたけど。へえ、俺のとこは誰がやるんかな。
作品自体結構やっぱ雰囲気変わりましたね。
そうだね、うん、
まだ前編は見てないけど、この前ガチャッと入った瞬間に、え、これマスターの言葉ってなった。
曲は残してほしいな。
曲は、あ、なるほどね、うん、曲ね、
曲は残してほしいな。あれがマスターの言葉っていうイメージがあるんだよな。
いや、もうだから楽しみに待っててください
。マスターはベンディさんかな。
ただもうタイトルだけ聞いてたらやっぱさ、うん、面白いね。なんかいろんなタイトルがあるね。
やっぱ、うん、あの今回脚本書かせてもらって、うん、タイトルつけるのが全然つけられなかった。
なんだっけあなたのは。
色うと、うん、サンタクロースの歌とラジオからの手紙の3作品でも、ラジオからの手紙以外は全部後からつけましたタイトルを。え、聞いといたらもうちょっと興味持とう。
ラジオからの手紙、
うん、
あれか、
あれです。しんやさんが俺たちをどんな気持ちにさせたいわけって言ったやつ。初めて通し見て、
いや、俺タイトルだけ聞いたらアフリカントマトが気になって
しまう。ああ、アフリカントマトね。
これはベンビーさん
の、ベンビーさんの脚本。
これ面白いよ。あの前田夏子がちょっとなんか何言ってるかさっぱりわからないけど、
めっちゃ気になるな。
もうちょっと異世界ですね、アフリカントマトは。
いや、本当どの作品も面白いのでね、ぜひ皆さん見に来てほしい。
全然面白いテンションじゃないな。
ただその先ほどオープニング前にも熊さんがおっしゃってましたけど、
はいはいはいはい、
心先生が、
桃心先生ね、
うん、はい、何か僕はあのツイッターやってないから分かんないんだけど、そのオフィシャルみたいになってるんだって。
まあまあまあ、オフィシャルというか
オフィシャルサポーターぐらい、うん、
まあ、ツイッターでつぶやいてくださってて、まあ、日付変更戦、まあ、
日付に関わらずやっぱその日付変更戦でこのお芝居、うん、
の面白さをね、
演劇を知ったからっつって、この間はジャスプレッソの、ね、
うん、
あの波動少年見に行ったっつって、
そう、
それの
ことをめっちゃ書いて、その感激レポート、うん、誰々さんはこんな役やっててこういうところが良かった、誰々さんはっていうのを一もう似顔絵というかイラスト付きでやってくださって、
すごい、ね、
でこの前直高と正美と私の似顔絵描きながら、なんかこれどれ見に行こう、2日間しか見に行けないからどれ見に行こうみたいな、このワクワクするのがもうなんかめっちゃ楽しいみたいな、
始まる前から楽しんでるっていう。
でもなんか予約もしたぞみたいな感じで、全部イラスト付きで描いてくださって、
これなんなら全作品見て全作品なんかやってくれたって
、もう大変だよ、
大変だと思う、
大変だよ。
去年のやつはもうほぼほぼなんか見たやつ、
でもよくだからあんなによく覚えてるなと思って、だって本当にあのシアさんが演出したあのーなんだっけ、あの千尋とヤンビーが出たやつ、仲間千尋と、
あ、歩いてるやつ、
そうそうそうそう、なんか不倫みたいな、
はいはいはい
はい、あれのなんかこう後ろに歩いてる人の人数だったりともう同じ、で、まあ、一応去年のあれ出演表見ながら書いてくださってるんでしょうけど、とかなんかこの千尋って名前は出てないんだけど、なんとなく多分覚えてるんでしょうけど、覚えてたりとか、うんうん、一番びっくりしたのが生 CM でまさみとしんやさんの似顔絵描いて、しんやさんがこのセリフを飛ばしたみたいな、そういうのもちょっと楽しいみたいなのを描いてるんですけど、隣にいるのがちゃんとまさみなんですよ。
これやっぱさ、漫画とか絵描く人はさ、このちゃんともうイメージで、
あ
ー、観察力、イメージを切り取るんでしょうね、もう、うん、
観察力というか、
すごいね、
すごいすごいなと思った、本当に同じこと言っちゃった、
心先生、
桃心先生ね、
ありがたいですし、
桃心先生と俺生で見たことないんだけど、
西町警察も見に来てくださってますよ。
いたよね。
でも本当にでもさーって帰られてしまって、うん、あーみたいな。
回もたまに来てくれたりとかもあったんで。
じゃあ今年日付変更戦来た時ぜひお会いしたいですもんね。
この間だから便秘会が、いつ今年の2月ぐらいでその何周年って言った時に、うん、その出てるメンバーの似顔絵色紙に書いていただいて、
ジャリスケめっちゃ似てた。
似てる。それをあの今その会場になってリレーションズに飾ってます。
これはもう私似顔絵ってあんまり描かれないんですよ。
俺もあんまり描かれた覚えがない。
なんか誰かが描いた時に自分が似顔絵になることってほぼない、
う
ん、
特徴が多分ない。
そうそう、私もないんだはず
けど、ね、心先生が描くのめっちゃ似てたんだよな。すぐ分かったからな。
あ、じゃあ俺がそのねもらったあのね、
はい、描かしたやつでしょ、う
ん、無理やり。めっちゃ似てたもんな。
まあ7割増しでしたけどね、うん、その前の目がいってる方が似てるなと思いましたけど。だからなんか似顔絵描いてもらう人っていいなと思ったけど、なんかめっちゃなんか だってジャスプレッソ見に行ったきっかけもあれですよ、渡嘉敷直孝が音響してるからですよ。
あ、そうなの。
それで知って、じゃあ渡嘉敷直孝さんがやってるならっつって見に行って、でジャスプレッソにハマってみたいな。面白かったって言って。
嬉しいな、ジャスプレッソにハマってくれるのは。
行けお前は、もうジャスプレッソに。
波動少年行けなかったんだよな。
すごいね。
最近あんまりラブラブしてないでしょ。
あ、全然会ってないです。
でしょ。
前のプラサナイ見たの俺8月なんで。
そっから連絡も取ってない。
行く時と被ってて、で今回のやつはまた別で予定入ってたのと被ってて行けなくて。
振られたな。
だからツイッターでリュウ君が一人で歌ってるのを、あの、ツイッターとかで動画上げてるのを保存しました。
うわ、やだーやだー。
口パクのやつ。
ツイッター開いたら見れるさ、いつでも。
口、いや、いつか消えるかもしれないじゃないですか。
だって別にカラオケ行ける中でしょ。
うん、だでもそれも全然会ってるもん。だからその8月以来会ってないですよ。
あーしゃーいよー。
会いたいな
ー。言っても遠距離だからな。
なんでよ、読谷村でしょ。読谷村バカにしすぎでしょ。あ、ということでね、まだあるよ。
はい。
まだあるよ。
いやでももう11月ですよ。
だからよ。
もうあと2ヶ月もしたら2020年だ。
もう。
東京オリンピックですよ。あの、おもてなしからもう何年経つ、7年ぐらい経つよね。
うん、多分
誘致から始まってるから、う
ん、やるのかな。なんかマラソンがね、札幌になったって言って、まあいろいろまた議論がありますけどね。だからまあ言ったら、まあいろいろ被害があったりとかするところまだありますから、うん、どうなるのかね。お祭り一点のなんか昔みたいなお祭りムードっていう感じじゃないけども、
いや、やらないってことはないと思うけどさ、うん、
いや
でもなんかもう年が経つの早いわな。
1年早いですね、うん、もう11月になってもう1週間です。
だってなんかあのフェイスブックで去年の今頃みたいなあの思い出で出てくるじゃん、はいはい、1年前2年前とか1年前あれにこれとこれ同い年に起こったことじゃなかったっけみたいな。
あるある、
1年前と2年前が
1年前のガナーベースの俺がシェアした投稿、これもう1年前なんだみたいな、いまだに見たら覚えてたみたいな。
ああ、この書いた自分を覚えて
る、はい、ちなみに3年前に飛べ琉球超人4公演無事下ろし、ま、無事幕を下ろしましたって書いてあって、同じ日に日付変更戦の告知してるんですよ私、
うんうんうん、
Facebook で。つうことは3年前は11月7日か6日に飛べ琉球超人終わって、そのままもう、その
並行してやってて、めっちゃ2人忙しそうな時あった。
手だこ演劇祭初めてやった年かな、
かな
3年前。
手だこ終わりです
ぐ、
そうですね、であれだ、
うん、10月の30日からパレットに入ったんで、
飛べ琉球超人の小屋入りが終わった後に手だこ演劇祭の稽古やってやめようって言った時だ、年かな多分。なんかめっちゃもうなんかみんなが寝不足になりすぎてセリフカミカミでなんか
稽古がグダグダしたみたいな時のやつかな、
一応なんか頑張ったけどみたいな。
本当に
あの年からあれですね、だからこうなんか重なり重なりみたいな。
そうだね、
なんか3本同時稽古みたいなのが結構あったりした年ですね。
だって何もないってそんなないもんな。
何もないこと絶対ない。
でもだから始めた日付を始めた当初よりそれが、うん、増えてきてるんで。
日付始めた年は初めて琉球超人が始まって、しかも2月だったんだよね本番が確か。で検索さんが一人で日付変更戦メンバ日付変更戦は日付変更戦メンバー、うん、で検索さんが一人で琉球超人のワークショップやってたりとかして、
うん、
大変してた。
懐かしいな。
懐かしい。いや
すごい歴史ありですね。
忙しくなりました ね、ありがたいことに。
また今後もねどんどん忙しくなっていけばいい。
なっていけばいい。本当に、
よろしくお願いします。ということで、まあ日付変更戦11月24日日曜日がスタートになります。
はい、
11月24日19時開演から12月15日14時開演まで。
うん、
で、毎週火曜日と、12月13日の金曜日が休演日。
うん、
チケット料金が一公演1500円、一般が1500円、小中高生が500円。うん、毎年好評の投資、6公演つづりチケットですねの方が、6000円で販売しております。うん、もう後半とかはいつもすぐに埋まってしまいますので早め早めでご予約いただいて、日時指定で予約していただかないとチケット持ってたりとか投資チケット持っててもあの入れなくなる可能性もございますので、うん、ぜひぜひお早めにご連絡ください。よろしくお願いいたします。
はい、というわけで、はい、もう間もなくお時間でございますけども、
今日便秘会じゃないの。
今日便秘会です。この後、
はい、
夜8時から、沖 沖縄市そんなにありますバーリレーションズにいて、今日なんかゲストがいっぱいいて、うん、まあ、オリジンから浮舟が、うん、コトブキパンチとヤンビーの、
あ、初なんだ、
多分初めてですね、もともとコトブキが音響とか手伝ってたりとかしてたんですけど、浮舟として出るのは初めてですかね、はい、ゲストで、オリジンから浮舟と、あと吉本沖縄からハイビスカスパーティー、
吉本さんからも、
はい、2組、まあ、ハイビスカスパーティーは2回目ですかね、はい、の出演になりますけども、だから今回ちょっとボリュームある感じの内容になってますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。僕はネタ1本しか今回やりませんので、ゲストのためにね、
はい、
はい、というわけで、本日、11月7日木曜日の、木曜日チャンプル以上でございます。たくさんのメールツイキャスありがとうございました。また来週が14日が、
あ、すいません、秋山がちょっと営業でお休みいただきますので、
そしてともきもお休みいただくんです
。あ、そうなの、
はい、
知らんけど、
そうなんですよ。じゃあそれをだから大城さんに連絡して、ともきみきさんよろしくねっていう連絡したんですけど、僕も事前にもう一人のイケネの方にマネージャーに、あら、俺14日休みか収録できないか聞いたけどねみたいなのがあって、僕も一応お休みで代わりにミキサーやってくれる。
あれ、僕も、
あ、いや
シェアさんと今のところ代わりに来れるのがチャンヒビさんかな。
あ、チャンヒビミキサーできれば、
多分金曜日やってると思う
ん
です
よ。へー、はい、シェアさんとチャンヒビで喋れる、
まあ、あと一人誰か来るのかは分かんないですけど
ドキドキしてる、ドキドキしてる、
はい、秋山がお休みな
ので、はい、すいません、
はい、よろしく。僕はジュントスケライブに出させていただ
く、木金チャンプルだね、じゃ
あ、はい、ぜひ、来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
本日以上でございます。便利が行ってきます。トモキと。
はい、体調気をつけてください。あれ
かきしん、はい、劇団大手から秋山ひとみでした。あー、ツイキャス切れた。ごめんなさい。